24ページお知らせ。町民の皆さんにお知らせしたい情報をぎゅっと凝縮して掲載しています。行政情報。平成30年度固定資産課税台帳などの縦覧閲覧。縦覧閲覧時間、午前8時30分から午後5時15分、平朝日を除く。場所、税務課課税第二係。縦覧。縦覧とは、自己の土地家屋と他の土地家屋の評価額を比較し、自己の評価額が適正であるのかを確認できる制度です。納税義務者であれば、町内の土地または家屋の価格などを記載した縦覧台帳を期間限定で見ることができます。なお、縦覧台帳には所有者の氏名や住所は記載していません。縦覧期間、4月2日月曜から5月31日木曜。内容、申請された土地または家屋の所在地、面積、価格が記載された台帳の縦覧。土地だけの納税義務者は土地の縦覧台帳、家屋だけの納税義務者は家屋の縦覧台帳に限ります。対象、町内に土地または家屋を所有する納税義務者。持ち物、本人確認ができる書類。閲覧。閲覧とは、納税義務者や借地人、借家人などが関係する固定資産について、固定資産課税台帳を調べ見ることができる制度です。閲覧期間、4月2日月曜から年間通じて。内容、該当する土地、家屋などの固定資産課税台帳。対象、固定資産の納税義務者と借地人、借家人などの関係者。持ち物、固定資産税の納税義務者、本人確認ができる書類。借地人、借家人など、本人確認ができる書類と借地人、借家人などであることが確認できるもの。平成30年度固定資産税路線価の公開。固定資産税の土地の評価について、納税者に理解を深めていただくために、固定資産税路線価を公開します。公開日、4月2日。月曜から年間通じて、全国地価マップのホームページ URL http://www.chikamap.jp/でも固定資産税路線価などを見ることができます。問い合わせ、税務課課税第二係。電話 34-2113。 安賀川広域観光連携協議会を立ち上げました。2月24日橿原市八木駅前複合施設ミグランスで、飛鳥川沿いの6市町村、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、鷹取町、飛鳥村による飛鳥川広域観光連携協議会を立ち上げ、森町長が協議会会長に就任しました。また、平田信也さん、日本旅行カリスマ添乗員による落成記念公演が行われ、 その中で平田さんを飛鳥川広域観光連携協議会観光大使に任命しました。今後、飛鳥川広域観光連携協議会の活動、観光事業の推進 PR にご協力いただくとともに、構成市町村の観光 PR、イベント実施の際にもお力添えをいただく予定です。25ページ。都市計画案の縦覧を行います。田原本駅前における市街地再開発事業に係る都市計画法第17条第1項に基づき都市計画案の縦覧を行います。案1、大和都市計画第一種市街地再開発事業の決定。案2、大和都市計画高度利用地区の決定。縦覧期間、4月16日月曜から5月1日火曜。縦覧場所、観光まちづくり推進課窓口。縦覧図書は町ホームページでも閲覧することができます。意見の提出方法。案に意見のある町内在住者や利害関係人は住所・氏名・連絡先と案名・案への意見の用紙とその理由を書いた文書田原本町長宛てを郵送か持参。問い合わせ提出先、郵便番号 636-0392 田原本町 890-1 観光まちづくり推進課、電話 34-2085。 中小企業資金融資制度。町では中小企業の振興に資することを目的に中小企業資金融資制度を実施しています。資金使途、運転資金、設備資金。対象、次の条件をすべて満たしている中小企業者、遊興、娯楽などの工業的業者は対象外。町内に1年以上引き続き居住している。住民基本台帳に登録されている。町内に事業所を有し、1年以上引き続き同一事業を営んでいる。町税等を滞納していない。保証協会の普通保証制度の信用保証を受けることができる。この制度による融資の債務がない。ただし、融資残高が当初融資総額の2分の1未満となった場合は、借り換えができる。この制度の保証人になっていない。融資額、700万円以内。融資利率、2.175%。変更になる場合があります。利子補給。融資利率の2分の1、1% を限度とする。融資期間、6年以内。据え置き期間は6ヶ月以内。連帯保証人。保証協会の定めるところによる。保証料。奈良県信用保証協会の保証を要し、町が負担。受付期間。5月7日月曜午前9時から平成31年2月1日金曜午後5時。申し込み、取扱金融機関を経由して観光まちづくり推進課へ申請してください。受付順で融資枠に限りがあります。取扱金融機関、奈良中央信用金庫本店、南都銀行田原本支店。 問い合わせ、観光まちづくり推進課、商工観光係、電話 34-2080。 清掃センターからのお知らせ。4月30日月曜、振替休日は燃えるゴミの特別収集を行います。燃えるゴミの収集日が月曜、木曜日の自治会は午前8時30分までに所定の集積場にゴミを出してください。ゴミを清掃センターへ持ち込めます。時間、午前9時から正午。費用、10キログラムにつき50円、家庭ゴミ。10キログラム未満は10キログラムとみなします。持ち込みの場合、袋の指定はありません。指定ゴミ袋を使用している場合や分別された資源ゴミの持ち込みは無料です。5月3日祝日は町内収集の休業日です。この日はゴミの収集を行いません。またゴミの持ち込みも受け付けていません。5月4日祝日は町内収集の休業日です。この日はゴミの収集を行いません。ゴミを清掃センターへ持ち込めます。時間や費用などは先に述べた通りです。問い合わせ、清掃センター、環境管理課、電話 33-5003。 健康・福祉、福祉タクシー制度の利用を。重度の障害のある人に対し、タクシーの基本料金分の助成が受けられる利用券を交付します。対象者、身体障害者手帳1級2級または療育手帳 A1A2 の交付を受けている人。申し込み方法、身体障害者手帳または療育手帳と印鑑を持って健康福祉課障害福祉係へ。なお、昨年度の福祉タクシー利用券を持っている人は窓口へお持ちください。問い合わせ、健康福祉課障害福祉係、電話 34-2090。 4月から特別障害者手当、障害児福祉手当の手当額が変わります。平成29年全国消費者物価指数の上昇対前年比 0.5% に伴い手当額が見直されました。特別障害者手当の額、月額3月まで26,810円、4月から26,940円。障害児福祉手当の額、月額3月まで14,580円、4月から14,650円。問い合わせ、健康福祉課障害福祉係、電話 34-2090。 26ページ、子育て教育。4月から児童扶養手当、特別児童扶養手当の手当額が変わります。平成29年全国消費者物価指数の上昇対前年比 0.5% に伴い手当額が見直されました。児童扶養手当の額、月額3月まで4月からの順です。全部支給 42,290円、 42,500円。一部支給 42,280円から9,980円、42,490円から13,000円。特別児童扶養手当の額、月額、3月まで、4月からの順です。1級51,450円、51,700円、2級34,270円、34,430円。問い合わせ、子ども未来課子育て相談係、電話 33-9036。 3人乗り自転車の貸し出し、子育て支援の一環として、3人乗り自転車、幼児2人、同乗用自転車を貸し出します。幼稚園や保育所への送り迎えなどにご活用ください。申し込み資格、次のすべてに該当する人。1、田原本町内に住所を有し、かつ居住している人。2、平成30年5月1日現在、1歳以上、6歳未満の幼児を2人以上養育している16歳以上の人。3、貸し出し自転車の保管場所を確保でき、安全確保を目的に次の通り開催する自転車安全運転講習会を受講できる人。自転車安全運転講習会、日時4月24日火曜午後3時から、場所町社会福祉協議会。貸し出し期間、5月1日から平成31年3月31日、1ヶ月単位で最大11ヶ月。なお、土曜日曜日祝日に貸し出しや返却手続きはできません。貸し出し総数7台、幼児2人、同乗基準適合車、電動アシストタイプ、新車ではありません。利用料500円、月額。申し込み受付期間、4月5日木曜から13日金曜、平日午前9時から午後5時。申し込みに必要なもの、住所、氏名、年齢の確認できるもの、運転免許証、健康保険証、パスポートなどの写しと印鑑。申し込み方法、町社会福祉協議会で所定の用紙に記入し申し込んでください。申し込み多数の場合は抽選で決定します。ただし、キャンセル待ち名簿の登録は申し込み受付順となります。問い合わせ申し込み先、坂手 336-1、 町社会福祉協議会、電話 34-2118、 ファックス 34-7305。 給学援助制度、公立小中学校。経済的な理由により公立小中学校への就学が困難な家庭、生活保護法の要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる場合に対して、学用品や修学旅行などの費用の一部を援助する制度があります。この制度では、学校長と民生委員の意見に基づき、所得額などによる審査を行い、受給の可否を決定します。受給希望者は、お子さんが在籍する町内の小中学校へ申請してください。問い合わせ、お子さんが在籍する学校。教育総務課 学校教育係、電話 34-2074、 催し講座、伝統行事を見学しませんか。五穀豊穣と神様への感謝を祈る大連祖と、五穀豊穣と村に邪霊が入らないようにと祈願する矢部の綱掛けが開催されます。大連祖、日時4月15日日曜、午前11時から正午神事、午後1時から芸能奉納、芸能奉納が終わり次第お餅まき、場所大神社、雨天の場合は芸能奉納は中止となり、お餅まきは手渡しとなります。矢部の綱掛け、日時5月5日祝日、午前11時ごろから、場所矢部大寺内、問い合わせ町観光協会、電話 33-4560。 NPO 法人による空き家セミナーと個別相談会、特定非営利活動法人空き家コンシェルジュの専門家によるセミナーと無料相談会です。空き家をお持ちの人や空き家予防をお考えの人など、空き家問題を抱えている人は何でもご相談ください。無料、日程4月28日土曜、場所青垣障害学習センター1階視聴覚室、内容午後1時から2時空き家セミナー、空き家の適正管理について申し込み不要、午後2時15分から4時15分空き家に関する個別相談会、要事前申し込み、問い合わせ申し込み、4月27日金曜までに空き家コンシェルジュ、電話 35-6211 へ。
27ページ。俵本駅前の活性化のために、俵本駅東側周辺恵比寿通りの空き店舗へ出店する人を応援します。俵本駅前の活性化を図るため、空き店舗を利用して出店する人を対象に補助金を交付する俵本駅前活性化対策事業を実施します。対象、俵本駅東側周辺の指定する恵比寿通り1丁目から3丁目に接し、原則3ヶ月以上利用されなくなった空き店舗などテナント部分を含むを借り受け出店する人、補助金の額など、店舗などの賃借料、月額の賃借料の1/2、なお敷金、仲介手数料など賃貸契約に関する諸費用を除く。対象期間1年間、月額5万円限度、店舗などの改修工事に要する経費、改修工事費の1/2、50万円限度、重機、備品の購入、設備機器の設置を除く。注意事項、1000円未満の端数は切り捨てとなります。家賃補助を受ける場合、会計年度を超えて支払った月分の補助については翌会計年度の予算状況に基づき決定することになります。改修費補助を受ける場合は、補助金の交付決定を受けられた年度内に改修を終了していただく必要があります。申請方法など詳細は町ホームページをご覧ください。 QR コードがあります。観光まちづくり推進課商工観光係、電話 34-2080。 大和まほろば県域ニュース、 第2回大和まほろば広域定住自立圏の県域住民の皆さんに県域の魅力や取り組みなどを知っていただくことで市町村の枠を超えたつながりを深めることを目的に2月号から隔月で県域内各市町村広報誌に大和まほろば県域ニュースを掲載しています。県域の魅力や取り組みのほか、特産品や歴史、文化、各種イベント情報などを県域一体となって皆さんにお届けします。鳥獣被害防止対策事業で農林業を守る。近年、有害鳥獣による農作物や田畑への被害が著しく増え、各所で農林業や自然環境にとって多大な問題となっています。このまま放置すると農林業の振興に大きな支障となります。そこで天理市と山添村では鳥獣被害対策防止事業を展開し、関係諸団体と連携しながら有害鳥獣への対応策を検討しています。県域で一体的かつ総合的な対策を推進することで、効率的な被害の防止につなげ、農作物等被害が低減できるよう取り組んでいきます。有害獣のイノシシがうまみあふれるジューシー肉まんに、広がり続ける鳥獣被害に何か対策は取れないか、村の新たな特産品として、他にはないものを作れないか、そんな2つの思いから山添村で誕生したシシ肉まん。地元漁師さんが捕獲したイノシシの肉と地元産野菜にこだわり、地元のおばちゃんが一つ一つ手作りしています。癖があると敬遠されがちなイノシシの肉ですが、大人も子供も好きになる味に仕上げました。シシ肉まんはフォレストパーク高野山にある茶の里 A 参考のほか、天理市駅前広場コフフンにて月2回行われているコフフンマルシェにも山添村キッチンカーで出張販売を行っています。ぜひ一度食べてみてください。問い合わせ山添村役場地域振興課、電話074385-0048。